さて、これからは、相模原市の歴史を、紹介していきます。団長が行くのコーナーでございます。今日もですね、相模原市文化財保護課の木村さんにお話を伺います。はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回は磯部城で木村さんに出ていただきまして、
はいはい、
今回は江戸時代、まあ、前半、まあ、江戸時代前半でよろしいんですかね。
はい、そうですね、はい、
岡野市ということで、
はい、
今回のお話の舞台が龍王寺にある岡野市の墓。は
い
は
い、そうですね、あの淵野辺の、まあ、東淵野辺になりますけども、はいはい、龍王寺というお寺がございます。
はいはい、これ龍王寺ってどういうお寺なの？よく名前を聞きます。
そうですね、まあ、あの曹洞宗のお寺でございますけども、はい、一番有名なのが淵部義弘の伝説の、
そうですね、
大蛇退、ね、ね、退治した時の龍の体が落ちて龍の体の寺ということで龍蔵寺なんて言われてるという、まあ、そういう逸話があるんですけども、はいはい、まあ、今回はまあその話は置いといて
置いといて
ちょっとマイナーですけども、はい、はい、岡野市という
話を、木村さんからマイナーという話が
申し訳あり
ましたけどね、はい、まず岡野市という、まあ、はい、まあ、武士武家ということなんですけど、はいはい、相模原市どの辺を治めていたんですか？はい、
まあ、先ほど淵野辺の龍蔵寺ということですので、まあ、はい、淵野辺村を、まあ、領地にしていた、まあ、旗本ですね。
旗本、
はい、
旗本というと、江戸時代の、はい、よく時代劇で出てくる人たちですね。
そうですね、三日月なんとか
とかそうですよね、
そうですね、
大名ではない人たち、
まあ、そうですね、将軍の守る、まあ、直営直属の、はい、まあ、幕府の、はい、そうですね、はい、武士ですね。
そもそもじゃあ岡野氏、まあ、岡野家というのは どっか家系になるんですか？はい、
そうですね、伊豆出身と言われてまして、はい、伝承かもしれませんけども、それこそ北条高時、鎌倉最後の執権、まあ、最後のあれですね、はい、の末裔だとも言われておりますが、はい、まあ、確実なところだと、まあ、北条の、はい、小田原北条氏ですね、はい、してるんですよ、小田原北条氏の、右筆、まあ、秘書官のようなものだったり、はい、あるいは外交、はい、外交関係をやっていた、はい、板部岡公設、公設、
これがまた長い
名字が板部岡ですね。で、
あ、そうですよね、
はい、名前が公設、まあ、お坊さんなので、まあ、公設祭なんていうふうに言い方もしますけど、はい、この人が右筆であり、外交僧であり、最後には評定衆という、はい、小田原評定の、ね、その評定衆のメンバーでもあったという人が、はい、まあ、岡野の初代と言われています。
あれですよね、武田信玄の影武者を見切れなかった人ですよね。
よくそういうドラマで出てきたりなりますね。
もともとじゃあ北条家家臣なんですね。
そうですね、はい、
はい、ということは北条家が滅んでから徳川に仕える、はい、
そうですね、その後、まあ、外交層ということでしたので、はい、秀吉ともつながりがあったし、家康ともそういったのを、まあ、面識があったということでしょうね。それで、はい、まあ、秀吉に、とこう、まあ、抱えられて、うん、岡野という名字を与えられます。
そこで岡野
氏、はい、そうですね。でその後家康に、まあ、仕えて、うん、息子等がこう旗本になるということになります。
うん、はい、ということは、まあ、徳川幕府からこの淵野辺村を与えられた、はい、ね、旗本ということなんですね。
はい、そうですね、はい、
この、まあ、この江戸政権下でこの淵野辺村を岡野氏はどうやって治めていくんですか？はいはい、
そうですね、淵野辺村を与えられたのは板部岡公設の、はい、孫にあたる、はあはあ、人なんですけども、はい、そこで初めて、いや、そうですね、うん、岡野秀明という人です、うん、で、もういろんな家系がありまして、横浜の方にも長男の家系は領主が所領があるんですけども、この次男の家系ですね、公設のがこの淵野辺の方を治めて、秀明という人が初めて淵野辺村を領主になります。で割と、何でしょうかね、朝鮮通信使の上司、まあ、こう役は結構いい役を務めたりとか、秀明の息子は長崎奉行になってたりとかってですね、はい、所領でいうと1500石の旗本ですね。
うんうん、当時その 淵野辺というのはどんな感じだったんですか？
そうですね、まあこれもはっきりは難しいですけども、国高でいうと200数十国ですので、うん、まあで当然そんなに田んぼとかはないので、おそらく、まあ、まあ江戸相模原全体に言えることですけども、うん、そうですね、うん、まあそういった中で、まあ、200数十国相当の、まあ、領地だったんですけども、うん、と淵野辺村自体はこの岡野の本家とあと文家のこの 2人がですね、旗本領としての、ですね、一番最初は幕領だったんですけども、その後岡野氏の首領になって、そして幕末に近い江戸時代後期の方に、神殿の開発が含まれて、そこに、烏山藩の大久保氏、
これまたよく聞く名前ですね、
の所領に、その3人の所領形態になりますね。
烏山藩ってそんなに遅いんですか？後期の方なんですね。
そうですね、相模原を治めたのはもう本当に最後の後期ですね。
烏山用水とか聞きます
けど、はい、
結構遅いんですね、はい、ということは現在の相模原全体で見ると、はい、それと細分化されて収められてるんですか？
そうですね、淵野辺村は今の言った岡野の2人、本家と分家だけなんですけど、他の村とかはですね、まあこれは関東全域の村に言えることですけど、旗本が何人も領主に入ってくるという、あの愛旧制というですね、まあ、3人も4人も多いところ、そうですね、上溝村なんか5人ぐらいに入ってたりとかっていう、そういうような所領を、まあ、を与える形態。
ほとんどが旗元なんですね。
そうですね、江戸の中期以降はですね、はい、旗元領が多いですね。
なんか理由があるんですか？
そう
です、
これもいろいろ難しくて、今諸説もあるようなんですけども、はい、一説では一つの村を一人の旗元に与えてしまうと、はい、まあなんですよ、ワンマンというかですね、あ、まあ独断というかですね、はい、まあ、そういったその力をちょっと与えてしまうというのをやっぱり抑える、うんうん、あるいは一つの村にしてしまうと村の方も力を持ってしまうので、村も細分化できるというような、まあ、そういうような狙いがあったとも言われてますけども、かなりいろいろ複雑で、のようです。はい、
ね、我々だったらね、江戸時代って言ったら例えば薩摩の国は島津みたいなイメージありますけど、はいはい、全然違うんですね。
そうですね、
薩摩の国ということは、はい、でまあ、今回の主人公が岡野氏ですけど、はい、岡野氏というのは、まあ、先ほどの話では幕末まで続く、
そうですね、はい、はい、そうですね、ずっと淵野辺の領主を、務めておりまして、うん、幕末の近い時に改修、まあ、勝家とのですね、つながりなんかも出たりしてます、はい、これをですね、下沢寛の親子高っていう小説にもよく紹介されるんです。
僕知らなかった
んですよ。まあよくではないですね。紹介されてるんですけども、はい、勝海舟のお父さんの小吉という人がいますけども、はい、この小吉が、岡野氏の、まあ、敷地に住んでいたらしいんです。まあ、岡野が、まあ、要は大家さんだったらしいんですね、はいはいはい、でだったんですけども、当時岡野氏だいぶですね、はい、まあ何でしょうかね、遊び
やんちゃな
感じだったんですね。そうですね、かなり道楽というかですね、ということで、かなりですね、まあ、割とこの、まあ、借金とかもあったようなことで、はい、その、借金の、まあ、何でしょうかね、奔走をしたりするためにいろいろ活躍をされて、はい、岡野氏にはそれこそ滋賀県とか、摂津兵庫県の方にも所領があるんですけど、はい、そういったところにも行ったりして、
はい、あ、そう、勝海舟のお父さんが、
そうですね、金策等をやってくれやってあげてるという話が出てますね。
へえ、それ面白いですね。
そうですね、
それは淵野辺ではないんですよね。他の所領のとこに住んでたところなんです、屋敷に。
あ、そうです、江戸の、まあ、その城下の話ですね。
そうですね、
はい、
なんか変なところに繋がるもんですね。
そうですね、はい、
ところで、まあ、最後の質問になるんですけど、今日は、まあ、この岡野氏を通して江戸時代の相模原、はい、まあ、どうやって治められていたか、はい、旗本が大勢いて治められていたということをお聞きしましたが、はい、最後の質問なんですけど、はい、この、まあ、旗本が旗本によって 収められた、
はいはい、
これによって相模原の歴史どういう影響されるんですか、
ね、そうですね、まあそれだけというわけではないんでしょうけども、はい、まあ、旗本がずっとここにいたわけではないですので、まあ、現地にはその、まあ、名主層のような人たちが、はい、まあ、実際的には村の経営はしていくという、うん、まあ、そういった経営をしていく中で有力名主なんかが出てきて、うん、名主となんかも割とこう何でしょうかね、その文化層の高いような人なんかが出てくる、そうすると、うん、まあ文化がそれこそ現実だとか俳句だとか、うん、そういった文化を江戸から流入してきたりとか、うん、あるいは自分たちで産業を進めて、まあ、養蚕なんかをやってきたりとかっていう、うん、まあこう、まあ、庶民なんかの力をつけてくるというような、まあ、まあ、ことも多少あったのかなというふうに思いますね。
なんかその辺考えると、この江戸幕府の考えとはちょっと逆になったような
感
じがしますね、
まあ、維新に向けた、まあ、そういう民衆の力というんでしょうか ね、まあ、そういうようなものもちょっとやはりあるのかなと、はい。
ちなみにこの岡野家、まあ、竜造寺に墓ありますが、お二人見ることできるんですか、
はい、あ、そうですね、あのお寺を入ってですね、ちょっと左手に登っていくとですね、すぐございますので、それで、あのお寺さんの方でも見学についてはね、心よく、はい、はい、
その淵の部を治めた家ということで、ちょっとね、淵の部の方は一度ぐらいは、
そうですね、あの江戸時代の旗本のお墓があれだけ残ってるっていうのは市内にないですので、
そうなんですね、
そういう意味でも貴重ですね、そういうことで市の指定史跡になっておりますので、
はい、そのためで今日は向かった廊下の木村さんでございました、
ね、すみません、最後に宣伝になってしまいました
、はい、ということで今日はここまでは相模原市文化財廊下の木村さんにお話を伺いました、はい、今日はありがとうございました、はい、
よろしくお願いします、ありがとうございました、うん。